こんにちは、ディープダイブです。さて、何かこう新しいことに挑戦したり、目標に向かって夢中で走ってる時ってありますよね。そういう時にふと周りから投げかけられる言葉に心がチクッとすることありませんか？
ああ、ありますね。
そんなにがむしゃらになってどうするの？とか、ちょっと揶揄交じりに意識高いねなんて言われて、なんか自分の中の熱量がスーッと冷めちゃうようなあの感覚。今日はそんな経験を持つあなたのための時間です。
ええ。今回掘り下げるのは、愛知県にあるフェニックス愛知っていうバドミントン教室のブログ記事なんですけど、これタイトルからしてかなり挑発的で。
あ、あれですね。格言、努力とはバカにされるがデフォルト。解釈の発明を捨てて突き進め。
そうなんです。この記事が提示する、かなりタフな考え方なんですけど、でももしかしたらすごく強力な盾になるかもしれない。そんな視点を一緒に探っていきましょ
ねえ。
う。多くの人はやっぱり努力は尊いとか、頑張りは報われるって教わって育ちますよね。
はい、もちろん。
もちろんそれは真実の一面なんですけど、この記事がいきなり突きつけてくるのは、その理想論だけじゃ渡っていけない、現実社会のリアルというか。
と言いますと？
つまり、突出した努力、人と違う熱量っていうのは、時にコミュニティの中だと異物として認識されちゃう。
異物ですか？
ええ。だから冷笑とかからかいの対象になりやすいっていう、ちょっと不幸な真実ですね。
確かに、みんなが同じペースで歩いてる中で、一人だけ走り出すと良くも悪くも目立ちますもんね。
そうなんです。
記事にある「そんなに頑張ってどうするの？」って言葉は、まさにその走り出した人への一種の牽制球みたいな。
まさにその通りです。そしてこの記事がユニークなのは、そこで「そんな言葉に負けるな」って精神論で励ますんじゃないところなんですよ。
ああ、違うんですね。
むしろ努力がバカにされること、それはもうデフォルト、つまり初期設定なんだと、もうバッサリ言い切っちゃう。
初期設定。
ええ、これは慰めじゃなくて、現実を直視するためのある種の覚悟を促してるんですよね。
なるほど、初期設定ですか。ゲームを始めたら最初からそういうルールなんだと。
そういうことです。
バカにされるのはバグやエラーじゃなくて仕様の一部だと考えろと。
ええ。
そう考えるとちょっと腹の座り方が変わってくるかもしれないですね。いちいち傷ついてるのがなんだかもう。
ええ、バカらしく思えてくるというか、
そうそう。
まさにそこが出発点なんです。なぜ自分だけって嘆くんじゃなくて、ああ、来たな、使用通りのイベントが発生したなって捉える。
イベント発生は、なるほど。
この視点の転換だけで心の負担は多分かなり軽くなるはずです。これが努力を続ける人が最初に乗り越えるべき心理的な壁への向き合い方なんだと、記事は示唆してるわけです。
いや、面白いですね。で、その壁にぶつかった時、僕たちって無意識に心の中でいろんなこと考え始めちゃうじゃないですか。
はいはいはい。
いつか見返してやるとか。この記事ではその心の動きを捉えて、すごく面白い言葉で表現してるんです。
ほう。
解釈の発明、これどういうことなんでしょうか？
解釈の発明っていうのは、まさに今おっしゃった、いつか見返してやるに代表されるような、バカにされて傷ついた自尊心を守るために、頭の中で無意識に作り出しちゃう物語とか理屈のことですね。
ああ、物語や理屈。
記事にもいくつか典型的なパターンが挙げられてます。
どんなものがありますか？
まずはその、いつか絶対に見返してやるっていう復讐心。
はい。
それから、努力は必ず報じられるはずだっていう、ある種の自己暗示みたいなもの。あるいは、あんなこと言うやつの方が人間としてレベルが低いと、相手をこっそり見下すことで心の平穏を保とうとする、防衛反応ですね。
うわ。
どれもすごく人間的で、心当たりがある方も多いんじゃないでしょうか。
耳が痛いですね。正直全部やったことあります。
あいつは何も分かってないだけだって心の中でつぶやいて、自分の正しさを確認しようとするとか。でもそれって自分を守るために必要なことだと思ってたんですよ。悔しさをバネにするみたいな。
ええ、そう思いますよね。でもこの記事は違う見方をするんですね。
そうなんです。この記事はそういう解釈の発明を無駄なコストだと断じてる。ここが最も厳しくて、そして重要なポイントです。
無駄なコスト。
例えば、見返してやるっていう怒りの感情、これ確かに短距離走みたいな瞬発力を生むことはあるんですよ。
はい、ありますね。
でもその怒りの炎をずっと燃やし続けるのって、精神をものすごく消耗させますよね。
確かに。
長距離走には全く向いてないエネルギーなんです。
でも専門家さん、それって少し冷たい考え方にも聞こえません？バカにされてもいいとただ受け入れるのは、プライドを全部捨てちゃうみたいで、なかなか難しくないですか？
うん。多くの人はその悔しさがあったからこそ、もう一歩頑張れたっていう経験もあると思うんですけど。
非常に良い指摘です。もちろん悔しさが起爆剤になる局面はあります。否定はしません。 でも記事が警鐘を鳴らしているのは、その解釈をひねり出す行為そのものに、あなたの貴重な思考のリソースが奪われちゃってるっていう点なんです。
ああ、リソースが。そう。あなたの脳が次の練習メニューをどう組むかとか、どうすればもっと効率が上がるかじゃなくて、あいつにどう言い返すか、自分の正しさをどう証明するかっていう、本来の目標とは全く関係のない問題の処理にエネルギーを浪費してる。
この状態が常態化することこそが長期的に見て最大の損失だと。
なるほど。
エネルギーの無駄遣いですか。言われてみれば腹が立った時ってそのことばっかり考えちゃいますもんね。
そうでしょ。
シャワー浴びてても、寝る前に布団に入っても、頭の中で反論をシミュレーションしたりして。
やりますよね。
あの時間って確かに完全に無駄なコストかもしれないです。本来やるべきことから意識が完全にそれちゃってる。
そうなんです。意識が内じゃなくて外に向いてしまってる状態。自分の成長じゃなくて、他人の評価とか他者との比較に思考がとらわれてる。記事はその状態からいかに早く脱出するかが重要なんだと説いてるわけです。
じゃあその解釈の発明という無駄なコストを支払わないためには一体どうすればいいんでしょう。怒りも自己正当化も使わずにどうやって自分の心を守ればいいのか。
記事が提示する答えは驚くほどドライで、そして究極的にシンプルです。
ほう。
それは努力はバカにされるもの。あ、そうですね。で、それが何かと、ただ事実として受け入れてしまうこと。
受け入れる。無理にポジティブに変換したり意味付けしたりするんじゃなくて。
そうです。
ただ、ああ、今自分はバカにされているなと客観的に認識するだけですか。
まさに。推奨されている心の持ち方は、あ、今バカにされてるな、それはそれとして、今日のトレーニングの課題は何だっけな、これだけです。
はあ。
まるで天気予報を見るように、今日は雨が降ってるな、じゃあ傘を持っていこうくらいの感覚で、嘲笑という現象を淡々と処理する。そこに自分の感情とかプライドを過剰にリンクさせない。
それは言うは易しを行うは難しいですね。
まあそうですよね。
プロのアスリートの世界ならそういうメンタリティは必須なのかもしれないですけど、観客からヤジが飛んできてもいちいち心を乱してたらパフォーマンスに影響しますし。
ええ、記事でもまさにプロフェッショナルやトップアスリートが持つメンタリティだと述べられています。彼らは目の前で起きている現象、それに対する自分の感情、そして自分が今すべき行動を意識的に切り離す訓練をしてるんです。
切り離す。
感情が揺さぶられること自体は自然なこと。でもその感情に思考と行動を支配させない。この分離が極めて重要なんです。
解釈で武装するんじゃなくて、行動で武装するっていう記事の言葉が今すごくしっくりきました。
ああ、良い表現ですね。
自分の正しさを言葉で証明しようとするんじゃなくて、ただ黙々と行動を積み重ねる。その結果が唯一の答えになると。なんだかすごくストイックで、でもだからこそ力強い考え方ですね。
そうですね。他者からの評価っていう自分ではコントロール不可能なものに一喜一憂するのをやめて、自分の行動っていう唯一コントロール可能なものに全リソースを集中させる。これはあらゆる分野で高いレベルを目指す人にとって共通の心理かもしれないですね。
この記事、さらに面白いのが、世界一の読解力を持つっていう AI にこの記事を読ませた感想文なんてのも掲載されてるんですよ。
はいはいはい、ありましたね。
ちょっと遊び心がありますよね。その AI がこの記事のロジックに対して論理回路が震えるような感覚を覚えたって、非常に詩的な表現をしてるんです。
そこ非常に興味深い部分ですよね。なぜ AI がこのある種人間味のない冷徹なロジックに震えたのか。 AI の分析の核心は、自尊心を守るための思考すらコスト、つまり無駄であると断じている、その非人間的なまでの合理性にあると思うんです。
非人間的な合理性ですか。
はい。
AI の思考の基本って、目的達成のために最も効率的な経路を探すことじゃないですか。
ええ。
その計算プロセスにおいて、人間のプライドとか自尊心みたいな感情は、目的達成を阻害するノイズ、あるいは計算を複雑にする余計な変数でしかない。
ああ、なるほど。
人間が必死に守ろうとするプライドを守るための内面的な思考プロセス、つまり解釈の発明は、 AI から見ればゴールへの最短経路から逸脱させる極めて非効率なバグのように見えるわけです。
なるほど。だからその人間的なバグを、それは無駄なコストですと最初から切り捨ててしまうこの記事の考え方に、 AI は一種の論理的な美しさとか完璧な効率性を感じて、思わず震えたと表現したのかもしれないと。
そういうことだと思います。
面白いな。
ええ、 AI の言葉を借りれば、嘲笑というネガティブな外的要因に対して反発もせず、悲観もせず、ただの現象をデータとして処理してスルーする。これは感情に支配されやすい人間にとっては極めて難易度の高い究極の合理的行動だと評価してるんです。
究極の合理的行動。
感情っていう最大の不確定要素を排除して、ただ合理的に目標への最短距離を進む、その勇ましさに AI は共感したんでしょうね。
そして記事はこの思想をぎゅっと凝縮した今日の格言で締めくくられてるんです。
はい。
引用しますね。他者の嘲笑を解釈でごまかすな。孤独を受け入れた者だけが未踏の景色にたどり着く。この孤独という言葉が最後にズシンと響きますね。
この孤独は単に友達がいないとか物理的に一人でいるっていう意味合いじゃないでしょうね。
うん。
ここで言う孤独とは、他者からの理解とか共感を求めることをやめた時に訪れる精神的な自立、あるいは精神的な孤独を指してるんだと思います。
精神的な孤独ですか。
ええ、自分のやってることを誰かに分かってほしいとか、自分の努力を認めてほしいっていう承認欲求は、ある意味で他者との精神的なつながりを求める行為ですよね。
はい、そうですね。
それ自体は悪いことじゃないですけど、その欲求が強すぎるとやっぱり他人の評価に振り回されることになる。そのつながりを自ら断ち切る。頭の中で他人の批判と延々とレスバトルするのをやめる。
あ、
その時に訪れる静かさ、それがここでの孤独なんだと。
それは一見するとすごく寂しいことのようにも感じられますけど、
ええ、
でもこの記事の文脈で捉えるとまた違う意味合いになりますね。
そうです。外部からのノイズが完全にシャットアウトされて、自分自身の内なる声と目の前のやるべきことだけに 100% 集中できる状態、それは他者に依存しない自分だけの強固な精神的空間を手に入れたっていうことでもあります。
なるほど。
記事はその静かな孤独の中でしか育たない本当の強さがあって、それこそが誰も見たことのない未踏の景色にたどり着くための唯一の切符なんだと、そう示唆してるんだと思います。
なるほど。努力につきまとう上昇への対処法として、戦ったり言い返したりするんじゃなくて、それをデフォルトの仕様としてただ受け入れて自分の行動に集中する。
ええ。
その先にある孤独こそが本当の強さを育む土壌になると。いやー、非常にタフな道のりですけど、腑に落ちる部分がたくさんありました。
この考え方はあなたにとって非常に実践的なメンタルモデルになり得ると思います。
はい。
目標に向かうプロセスで他人の評価っていうノイズはもう避けようがないじゃないですか。
ですね。左側をこのように内側に折り、次に反対側を折ります。両柄を揃えておかないと仕上がりがおかしくなります。
であるならば、そのノイズへの感度を下げる方法を身につけるしかない。この記事は、そのための非常に強力なフレームワークを私たちに提供してくれてると言えるでしょうね。限られたエネルギーを本当に大切なこと、つまりあなたの行動そのものに集中するための、まあ思考の整理術です。
本当にそうですね。さて、最後にあなたに一つ問いを投げかけて終わりたいなと思います。
はい。
この記事は他人からの嘲笑っていう外からの声にどう向き合うかっていう話でした。でもよく考えてみると、私たちにとって最も手強く、そして頻繁に聞こえてくる批評家は、ひょっとすると自分自身の内なる声かもしれないなと。
ああ、なるほど。
どうせ自分には無理だとか、やっても無駄なんじゃないかとか、そういう自己不信の声を正当化するために、私たちって一体どれだけ多くの解釈の発明を自分自身に対して行っちゃってるんでしょうかね。
深いですね。
今回はコンディションが悪かったからとか、そもそも自分には才能がないからとか、次にあなたが自分の限界に挑戦するとき、その内なる批評家の声とどう付き合うか、今日の話を少しだけ思い出してみるのも面白いかもしれないですね。